先週僕、はい、どこ行きたいって言ってましたっけ？
奥多摩って言ってましたね。
奥多摩行ってきました。
すごい。この実行力、さすがですね。
いや、これね、鉄道さんのおかげなんですよ。完全なる休みがあったら、どうしたいかっていう質問が、鉄道さんから投げかけられて、
はい。はい、
でも僕がもう、もはや、何も考えてない状態というか。
まあ、考えてないというか、奥多摩ですかね、みたいな。
遠い目で言ってたね。
そうですね。
奥多摩に行きたいっていうのを、ちょっとこれは本当にやった方がいいかなっていう気になって行ってきましたね。平日。
すごい。これはもう拍手。はい、拍手。
有給を取って奥多摩に行ったということに対する拍手ですね。
はい。
はい。
いやー、すごい。
行ってみるもんですね。よかったです。
ふわーっとなんとなく思いつきで言ったことを、
はい、
まあ本当にやるって結構、ハードルが高いと思うんですけど。
そうですね。まあでもこれは、言ったからっていう。
はいはいはいはい、はい。
まあ、変な話、イメージキャストで言ったからっていう、ネタになるなっていうのは、ぶっちゃけあった。
イメージキャストドリブンってやつですか、ね、
そうですね。その、行きたいって言って、翌週行ってたら受けるなっていう。
はいはいはいはい。
まあ、その下心はありましたね。それは否定できない。
いや、実際、もうこうやって話、話題になってるんで。
まあそうですね。
元は取れ
た。ああ、そうそう。下心だろうが何だろうが、行動のモチベーションになるんであればもう何でもいいです。じゃあ行きましょう。今週のイメージキャスト。9月23日土曜日の朝になりました。おはようございます。東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるような内容なトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。
いやー、丸一日休みを取って朝から行ってって感じですよね。
そうです、そうです。
じゃないといけないですよね。
まあ、有給取って、もう普通に会社に出発する時間に出発して、
はいはいはい、はい。
会社から家に帰ってくる時間に帰ってきたって感じで。
おお、
丸ごとですね。
なるほど。じゃあ、なんかそこまで生活そのものには、こう、ダメージを与えず、
そうですね。
こう、きちっと、
もう、きっちりやらせていただきました、今回に関しては。
すごい、出張みたいだ。
そうそう。夜とかも、あれですね。妻に任せてその寝かしつけとかやってもらうのではなく、今回は。
はははは。まあでもどうでした？電車の中では本を読むということを言ってましたけど。
そうですね、読みましたね。
おお。
紙の本を1時間以上読んだことなんてマジで超久々だったんで。
ああ、まあそうですよね、
うん。
ちょいちょいこう隙間で読んで読み切るみたいなのが増えてますよね。
うん、そうですね。あとなんかちょっとこう役に立つ風のやつとかをね。
はいはいはい、
読んでしまう、ついついみたいな。なんかあとはなんかこうサクッと読めるような感じの本をどうしてもこう読みたがってしまう自分がいたんで、
はいはいはい、そうではなく、
今回は違うやつ読みましたね。
どんな、そのサクッとしてない、
サクッとしてないやつは3時間ぐらい移動が片道あったんですけど、3時間じゃ全然読み切れなかったんで、はいはい、読みかけなんですけど、
へー、すごい。
責任という虚構っていう。
責任という虚構。なんか重たそうな。
うん、なんかごつい文庫本のやつを。
はあはあはあ、
だいぶ前に、なんかタイトルいいやんって思って、アマゾンで注文してて、はい、ずっと本棚に置き去りになってたんですけど、
へぇ。
今かなと思って出して、持ってきましたね。
なんか、ジャケ買いじゃないけど、タイトル買いみたいな。
そうですね。
いや、気になるな、そんな、責任という虚構。
責任という虚構。まあ、責任っていう概念。
はいはい、
嘘じゃねみたいな。
ははは
まあ簡単に言うとそういう感じですよね。
それを長くこういろんな、
それをまあ長々と
観点から、
はい、でまあ前半、ユダヤ人大虐殺600万人が殺されたという話が、
はいはいはい、
まあ、どういうふうにしてこう人が人を殺すということから責任感をこう解除してこういうことが起こったのかみたいな話だったんで、どんよりした気持ちで奥多摩つきましたね。
しかもまだ結論まで至ってない
全然全然
状態で、
そうですね、
奥多摩につくと。
はい。
へえ。奥多摩まで、まあ、まあでもそんなに乗り換えは頻繁にはないのかな。
そうですね。まあ2、3回ぐらい乗り換えしつつも、
はいはいはい、
一応まあ座れて、
あ、よかったですね。
座って本読みながら行けたんで、もう完全になんか、奥多摩までまあ1000、1000、2000ぐらいなんですけど、
はいはい。
うん、まあ、片道。
はい、
で、 それでまあ3時間ぐらい移動しながら本を読むっていう時間が取れるっていうのが一番良かったですね。
確かになんか移動中だったら諦めて本読めるけど、
うん、
そうじゃないとなんだかんだいろんな誘惑というかなできてしまうことが多すぎて。
そうなんですよね。なんか実家に新幹線で帰省するときとか一番本を読むのが進む方だったんですけど、
はいはいはい、
なんかその感じを割とお手軽に味わえるっていう。
なるほど、まあ、お手軽でもない気はするけどまあまあまあ
まあでもね1日有給を取って入るっていう範囲で、はいはいはい、で、まあ、行き帰りで6時間ですね。
すごい、6時間ずっとその本読んだ、はい、わけじゃない。
何冊か持ってってて、
はいはいはい、
1冊は読み終わりましたね。坂口恭平さんの継続するコツっていう本がね、最近出たんですけど。
好きですね、継続。
いやー、継続ね、できない側の人間なんで。
いや、できる側だと思ってますけどね。
いやー。
イメージキャストね、100回以上やってるわけだし。
あ、確かに。確かに、イメージキャストだけは続いてますね。
うん、だけはか。まあまあまあ。
これはまあ、まあいい本だけど、参考にはなんないなっていう感じでしたけど。
はは。
そんなに。
読み物としていいみたいな。
そうですね。坂口恭平さん、僕は高校生ぐらいのところから、本は読んでて、好きだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、割とこう、尖ったタイプの特性を持ってる人なんで、
うん、
そのまま参考にはできないというか、その人が物事を継続するためにやっていることを。ただ、その継続がうまくいかないっていうことに対する解像度がむちゃくちゃ高くって、
はいはいはいはい、
それだけでもなんかすごい、良かったですね。
なんか飽きたとかそれだけじゃなくて、
問題認識としてこう、はい、人はいかにして継続を失敗するのかっていうことを、
はいはいはいはい、
もう自分の心を手に取るように見透かされたような感じで、
そっか、
今ちょうどジングルを作ると称して、
はいはいはい、
あれですね、音楽を始めてるというかですね、
はい、トラック作ってますよね。
トラックをね、はい、作ってるんですけど、これがいかにして失敗していくかっていうことをもう見透かされたような感じで
僕もダンスがねどのぐらい続くか分かんないですからね。
ああ、そうですね。そう、最初、まあ、彼曰くなんですけど、
はい、
大体の人間が、まあ、継続を失敗するルートはもう大体みんな一緒で、
はい、
まず最初はそのこと自体が楽しくて始めるんですよね、
はいはい、
でそれをやっているうちに、なんかだんだんこう自分何か始めるんだけど、もともとなんか才能が あるだとか思ってなかったはずなのに、
はい、
自分には何かしらこう一人秀でたものがあって、こうどんどん成長して何かを超えられるんじゃないかという淡い期待を持ち始める。
はははは
でも実際にはそうはならないということに対してフラストレーションを抱き始めるんですね。
はいはいはい。
だからもともとなんかこう謙虚な風な感じで始めて、でも内心のところは何か自分に才能があるというふうに、才能という漠然としたものを思い込んで、
はいはいはいはい、
でそのこう架空のできる自分と実際の現実のできない自分を比較してやっているうちに、こうその差分がどんどん気になってきて楽しくなくなってくると。
まあ確かにできなさって全くできないと分かんないけど、
うん、
やっていくうちにできなさに気づくっていう側面はまあありますよね。
うんうんうん、そうですね。全然ありますね。で、まあ、うん、比較ですね。他のできている人との。
はいはいはい。
で、まあ、そういうふうにして人は辞めていくっていうふうな、
うん、
ざっくり言うとそういう感じのことで。
なるほど。
うん、あ、まさに俺はこれからそのようにして、その、ジングルを作るとして始めた、このトラックメイキングをやめていくのだろうなっていう。
ああ。
そのルートがね、見えるっていう。
なんかこう、ね、それが健康にいいだとか、
うん、
そういう別の方向になんか、ピボットできたらいいんですけどね。
まあそうですね。まあ坂口恭平さんの、まあ、彼のその処方箋としては、
はい。
それがこう結果として、こう、いいか悪いかとかではなくて、その、それを行うことそのものの、気持ちよさに完全に全集中しろっていう。
はあ、はあははあ、
その結果としてできたものがどうかじゃなくて、
はいはいはい。
何かを作るんであれば、その作ること自体のこう手を動かす楽しさだったりとか、
はい。
で、それを通じて何かを伝えたいとか、それを通じて何かを達成したいみたいな目標を持つなっていう。
なるほど。
そこがちょっとオリジナルなところかもしれないですね。
ああ、でも、なるほど。
表現っていうと、こう何かを、何かみんな伝えたいものがあって、それをこう伝えるために作るだったりとか、なんかたどり着きたい境地があってそのためにやるみたいな、なんかなんとなくそういうイメージがあるじゃないですか。
はいはいはい。
だからまあそういうものはプロに任せておけと それができる人はいればそれはいいんだけど、
はい、
できなくても続けていいっていう。
おちなみにワンコの声は聞こえてきますが、
聞こえてますか、まあ、これ
いいか、
入ってますね。ちょっとあの
100% 入ってますね。
今妻が帰ってきたところなんで。
はいはい、
ちょっと待ってくださいね、少々。はい、お待たせしました。
はい
はい、すいません。どこまで言ってたっけ。
継続、いやー面白いな、あの継続するコツ。
あ、そうそうそうそう、
集中しろと。その
そうですね、
楽しさに、
うん、楽しいのは何かを達成することじゃなくて、それをやる、はい、やるっていうその行為自体だっていう。
はあ、
続けることは気持ちいいんだっていう、そういうまあメッセージを言ってましたね。はい、まあ、それ自体、そのメッセージ自体は正直その万人に適用できるのかどうかわからないんですけど。
ああ、でも確かに知らず知らずのうちに目標を持つべしみたいなのって、
うん、
なんか教育されているというか、そういうものだと思って生きている気がするんですけど、
うん、そうですね。
なんか必ずしもそうじゃないぞっていう、
うん、
目標を持つのは良くないみたいな言い方って、あんまり言えないというか、あんまり聞いたことないですね。
うん、で、まあ、その彼のそのエクストリームなところは、
はい、
物を書くっていうことを、まあ、継続するっていうこととしてやっていて、ずっと。本を、まあ、結構なペースで本を出してる人ではあるんですよね。
はい。
で、今回、その継続するコツっていう本を書くにあたって、その、自分の特性上、こう、何かを書かなければいけないみたいな、なんだ、計画だったりだとか、その作業になってしまうと、もう自分はもう筆が動かなくなるし、
はあ、はあはあ、
なんならもう自分が嫌なことをさせられると鬱になるっていう体質なんで、
はいはいはい。
あの、鬱っていうのはその、言葉のあやの鬱じゃなくてガチ鬱なんで、
はいはいはいはい、
あの寝込んでしまうらしくてですね、
はい
はい、で、あのなんでもう自分の体に従って自分が書きたいと思うことだけを書くので、今まであのこう書くと思っていたことを書かなかったりとか、
はいはいはいはい、はい、
なんかその、ま、本全体に計画性がないんですよね。
なるほど。
だから読む側からすると普通に読みづらい。
ちょっと読んでみようかな。え、それって電子書籍とどっちがいいかな。あ、はい。
あ、電子書籍でも全然いいと思いますけど。
ポチ。
また、ただこれはこう、実践してるなっていう。
はい、
この人は本物なんだな。この人はそういうやり方でしか生きていけないし、それによって成功してるんだなっていう。
ははははは。
ことを感じましたね。
なるほど。
はい。だからまあ、はい、そこまでは参考になるかどうかわかんないですけど、何かしらヒントはありそうだなっていう。
まあでもちょっと、わかるなと思うところもあって。
はい。
なんだろうな、やらなきゃと思うとできなくなるっていうのは、まあ、はいはいはいはい、結構大会少なかにみんなあると思うんですけど。
そうですね。好きで始めたことであっても全然あります
ね。そうですね。いやー、なんか紙の財布を作って売ってた時期とかあるんですけど、はい、売らなきゃいけないと思ってくるとどんどん作れなくなってやめましたね。あ
まあなんか人によってそれを自分がやりたいと思って始めたことがだんだんこう嫌になっていくことにこう耐えうる力を持ってる人がであれば、なんかそれをこううまく乗り越えられるのかもしれないですね。
まあそれがガソリンになるって人もいるでしょうね。うん、
そうですね。
なるほどね。でも、まあ、まあでもそうじゃないタイプもいるし、
そうですね。向いてないことは徹底的にやらないことによって継続することができるっていうタイプの人もいるんだなっていう。
はいはいはいはい。
でまあ
でもすごい参考になりそうな気配がする。
はい、そうですね。まあ一部はもちろんあると思いますね。そのなんかこう、うん、完全にこの人がなんか特殊体質な人だからというこう別のタイプの人間として分けて考えるのも良くないなとは思って、
はいはいはいはい、
グラデーションだとは思うんで。
なるほどね。
誰しもそういう側面はあると思うし、
なんか自分の薬を作るっていう本も書いてるんですね。
ああそう
なんですね。これって教えてもらったの東くんじゃなかったかな。
多分違いますね。
違う人から聞いた話だと思うんですけど、
はい、
なんか薬自分の薬を作ることによって、うつ状態、ね、統合失調症でしたっけ？
うつですね。もとも
と。うつでしたっけ？
うつで、躁うつ的な感じですね。
躁うつ状態であったけど、それを、まあ、薬を飲まずに済むようになった。それはなぜかっていうことを書いてる本なんですけど、なんかその薬、ほうほう、何かを、自分を良くするための習慣を身につけようと思うと、それができないときにがっかりしちゃうけど、うん、薬だったら飲み忘れたぐらいでそんなにがっかりしないから、
うん、
薬を作ってそれを飲むというか何かを実践して、そうなんだろうな、解決するとかだったら、 それ薬なんだって解釈することで、
はい、
やらなかったらやらなかったで、はい、まあ飲まずに済んだ日だったなっていうぐらいに思えばいいっていう感じのことが書いてあったんですよ。
なるほど、なるほど。
で、それも継続性とすごい関係ある話だなと思っていて、
うんうんうん、
あの、まあ、確かに続かない時のがっかり感さえなくせれば、こう再起動しやすいというか、そういうのはあるんだろうなと思いましたけど、
多分そんなこともめっちゃ思いますね。
書いてあるんだろうな、継続するコツに。
そんなことは書いてないかもしれないですけど。
書いてない。
書いてないかもしれないけど、でも個人的な経験としてはありますね。
うん、
何か継続して、こう、そしてそれを途中でやめるっていうことに対して、なんか、必要以上にがっかりしてしまうと。
そうですよね。
うん、
続かないことの恐怖で始められないっていうことが、まあ、
ありますね。
意味のない障壁になっているっていうか。
うん、
それはありますね。
それめっちゃあるな。
リングフィットやってないな。
なんでまあその気持ちよさにまず着目して、
はい、
できるだけ高い目標を持たないっていう、
なるほど、
ところからやっていこうかなと思って今回もジングルはやっておりますんで、
じゃあちょっと僕もその気分で、何にも目標ないし、うん、あのどうな、なりたいって気持ちもありませんって言ってダンスを続けるっていう人にも見せません。
ただね、やっぱ凡人なんでどうしても上手くなりたくなってしまうんですね、多分。
はあ、はあははあ。
その気持ちといかに戦うかみたいな。
うまくなる気持ちよさもありますよ、ね。
まあもちろんそうですね。
うん、難しいですね。
でもうまくなりたいっていうことにこう必要以上に駆られてしまうと、
はい。
それが達成できないというのが苦しみになってしまうんで。
はあ、はあ、はあ。
もうなんか、まあ、すごいですね。仏教の境地ですね。
いやー。っていうかやめてもいいんじゃない？
まあ全然やめてもいいですけど。今のところ別に苦しいけど続けてるとかじゃないんで。
はいはいはいはい、
普通になんか音が出て面白いからやってるだけなんでね。
いやー。はい、
で、
まあ、でも。
そうですね。で、なんかその、まあ、もう一個面白かった部分としては、
はい、
もう、あまりに、その、坂口恭平という人が、
はい、
何かを始めて継続するっていうことが得意なので、何かを始める前から、これはどのぐらい後にはこれぐらい上手くなってるだろうなっていうことが、
はい、
分かっちゃうっていう、
はあは
あ
は
あ、そのフレーズは面白かったですね。なんかそういう境地があるんだっていう、
はあ、そういうなんですね。なんかあんまり想像できないですけど
まあそうですね。なんか自分の能力に対してなんかこう成長予測がつくっていう、
はいはいはい、
その感覚ってちょっと持ってみたいなと思いましたね。面白そうじゃないですか、ね、
変な目標を持ってますよ今。
確かに確かにな。
面白いな、
うん、
あ、すいません、ちょっとね、面白い話なんだけど、奥多摩の話はできずに終わりそうなんで、
そうね、うん、そうですね、まあ、全然普通に読んだ本の話を。
いや、面白いな。
はい。
はい、
面白いので、こう、たらーっと読める本なんでね。
へぇー、いいですね。
そうですね。あんまりこう、まとまってはないです。書きたいことだけ書いてる本なんで。
うん、いや、なんか、表紙からしても緩そうで、
はい。
良いですね。
そうですね。という感じですけど、奥多摩の方ね。
はい。奥多摩に行った。
はい、行きました。で、今回は一個だけ自分に誓いを立ててて、
はい。
決して酒を飲まないっていう。
あ、そうなんですね。はい。なんか、別にいい気もするけど。
いや、なんかこう、本読みたいなと思って、で、
あははは。
帰りにだるくなりたくないっていう気持ちがすごい強くて、今回は。
はいはいはい。
酒飲むともう帰りがだるいじゃないですか。電車に3時間揺られるの。
まあ、はいはいはい。
そのなんかこう、だるーんとした気持ちで家に帰るの嫌だなと思って。
はい。
なんで、奥多摩にはですね、バテレっていう。
バテレ？
バテレっていうですね、クラフトビールのブリュワリーですね。
クラフトビール？
はい。奥多摩で有名なクラフトビールを作ってる醸造所があるんですよ。
はいはいはい。
で、その建物がもう駅出たすぐそこにあるんですけど、そこに入らないという誓いを立ててきましたね。
はい、なるほど。
はい。で、実際のところ、行った日は、閉まってる日だったんで、
全然、ラッキーでしたね。
誓いに、でも成功しちゃったんですけど、
はい。
はい。まあでも、おかげさまで、奥多摩の川に流れる水に足を浸しながら、本を読むっていうことができて、はいはいはい。
あ、そこでも本読んだんですね。
あ、そうですね。
すごい。
もう、やること別にもうないんで。
まあ、 ないか。
うん、奥多摩のいいところはやることがないところですね。
景色を楽しむ的なことは。
あ、景色はまあ本読みながらでも楽しめるし。は
い、まあそうですね。
その移動してる時間でも別に歩いてるだけで楽しめるんで。
はいはいはいはいはい。
いやー、よかったですね。
まあ奥多摩ってなんかいいですよ。名前的に奥。
名前からしていいですよね。
奥なんだなってなんかそれ東京から見た。
うん、
ネーミングではあるなと思うけど
確かに、
あのなんか東京の人が見てここは奥だなって思って奥多摩って言っちゃったのがそのまま名前になってるのかな、
うん、確かにそうかも。いや、なんかあのそんなにこう観光地化されきってなくて、
はい、
あのいいですよ。なんかめっちゃこうワイワイしてる風でもなく、結構来る人は、まあ、キャンプに来てる人か登山に来る人か釣りに来る人かみたいな、
ああ、まあ、ちょっとしたレジャーみたいな感じで。
そうですね。で、まあ、そういう人を受け入れるための、まあ、お店だったりとか、
はい。
一応、あるはあるんですけど、でも別にそんな、こう、人が大勢押しかけるようなとこじゃないんで、騒がしく
ない。まあ、割と本気な人が多いんじゃないですか、そこまで行くのって。
まあ、結構遠いですね、確かに。電車で、まあ、行けるとはいえ、うん、3時間ぐらい、まあ、かかっちゃうんで、
はいはいはい。
本読みに行くには、すごく、うってつけでいいですね。
まあなかなかいないと思いますけどね、本読みに、うんうん、奥多摩に本読みに喫茶店に入るだけでも結構贅沢だと思ってたんですけど、
あ、
本なんてね、あの家で読めるじゃんって思うけど、
いや、その感覚ね、確かに、
うん、でもそれ奥多摩まで行くとか相当ですよ。
いや、でもなんかこういいのが変わって無料なんですよ、
は
い、
確かに。
うん、あの喫茶店って有料じゃないですか、コーヒー飲むのだって。
まあね、
うん、皮はもう木さえすれば無料なんで。
まあちょっと交通費がとかは言わないことにするとそうですね
そうですね、交通費はまあ一旦無視して考えるとして、
はいはいはい、
あのなんかこう自然に提供されているところにそのまま踏み込んでいって、まああのキャンピングチェア持ってってね、座って本を読むっていう体験としてすごい良かったですね。
虫とか大丈夫でした？
虫はもう虫除け持っていって、
はい、あ、はい、万全な
体制で、読書に対する覚悟が違うんで、
なるほど、
はい、ちゃんとタオルもいっぱい持っててね、あの足浸してちゃんと上がるときに足拭けるように、
はあ、いやー、なんかすごいすごい、なんだろう、なんて言ったらいいんだ、すごいな、あの
何
なんだろうな、何をしに行ったのかがまだこうわからないというか。
本当ですか？
あの、いや、本を読みに行ったのはわかるけど、
はいはい、
なんかそのそこまでの覚悟をして川で読むの、その川の部分を、
はい、
なんかなんだろうな、こう川をもうちょっと楽しんだであろう話があまり出てこないからかな。
あ、本当
か足を浸した、
いや十分楽しんでますよ、はい
はい、あ、そうかそうか、
はい、川って流れてるなっていう。
そういえば東くんって川好きですよね、昔から。
確かにそうかもな。そんなになんかあの川に対してすごいこう知識があるとかでは全くないですけどね。
いや、でもなんかずっと前にいたオフィスが、
はい、
あの川が見えて最高って言ってたし、
ね、はい、横、ちょうどオフィスの横に川が流れてて、
はいはいはい、
疲れた時はずっとそこを見てましたね。
あと川が、あの世界中の川のライブカメラの、あの日中の川を選んで見れるサイトを作りたいって言ってましたね。
あ、言ってましたね。作りたいもの、
うん、
川の様子っていうサイトを作りたいんですよね。
なんかちょいちょい川の話が出てくるから、
確かにね、
まあ、そういう意味では納得できるな。
確かに。それで鉄道さんに先週なんかどうしたいですかって言われたのに、言われた時に川かなってなったのかもしれないですね。
ははは、ちょっとこれ東くんが思ってる以上に相当川が好きなんだと思いますよ
そうか、
うん、なんか言われないとそれが好きだって自覚できないやつってあると思うんですけど、
あ、
なんか普段からまあ好きだなと思ってるけど、別に他の人がそれを好きじゃないことを知らないから。
ああ、確かに。まあなんかそう言われるとめっちゃこじつけではあるんですけど、うん、あの実家に暮らしてた小中高生ぐらいの頃に、
はいはい
はい、あの土日になると図書館とか行ったりとかしてたんですけど、自転車で、
はいはいはい、
で自転車で20分ぐらい漕がないと図書館着かないんですけど。
遠いですね。
遠いんですよ。その途中にこう川があって、川をずっと並走するような形で自転車漕いで、その図書館に行って本読んで、でお小遣いで小僧寿司チェーンの手巻き寿司を 買って、で、図書館の前で座って食べるっていうのが、もう何よりも幸せで。
はい。
自分で食べるものを自分で選ぶっていう自由が、そもそも普段ないわけじゃないですか。
確かに。
その、実家に暮らしてる、小中高生って。
はいはいはい。
で、そこでこう、ちょっとした非日常である、手巻き寿司を自分のお金で買って、食べて、はい、で、こう、好きな本を探しに行くみたいな。
いや、まさに。
そういう体験と、もう川がリンクしてるのかもしれないですね。
ちょっとこじつけじゃないと思いますね。つながりすぎてる。
マジか。精神分析されて
る。いや、分析はしてないけど、
だって。今まで全然考えたことなかったんですけどね。そんな。
だって、本を読みに、わざわざ移動して川で、なんか、重なりすぎるんですけど。
あ、そうか。確かに。
いやあ、そうなんだ。
そうか。
原風景の中の、しかもいい思い出と重なりつつ、
うん、
そして本を読むための最適な場所でもありつつ。
確かにね。なんか、川、もしかしたら僕の中で川という存在がこう、自由だったりとか、こう、はい、他に邪魔されないみたいなものの象徴なのかもしれない。それで、先週、うつろな目で川かなっていうふうに、奥多摩かなってなったのかもしれないですね。
なるほどね。なんか僕が鉄塔に対して思っていることとなんか近い可能性はありますね。
そうですね、
うん。
そういうのあるのかも。
なんか窓から見てましたけど、もう実家で。
はいはいはい。
で、何もない、誰も誘わずに鉄塔を巡るために、
うん、
鉄塔沿いを走っていくっていうのがすごい楽しかったんですけど、
あ、
一人でね。
川ですね。じゃあそれ。
川かもしれない。流れてるしね。
はい。
電気が。
僕にとっての鉄塔は川だったっていう。
なるほど。じゃあ今日から、あずまくんは川さんってことで。
川さん呼びづら。
川さんダメか。
改名ですか。155回ぐらいで。
じゃあちょっと心の中で、あずまくんと言いながら、
はい、
川さんだと思っておきます。
川の人っていう。
川の人だと思っておきます。
ちょっと僕の中でそんなに深いテーマとして川があったとは思ってなかったんで。
いや、結構深いかもしれないですよ。
今回発見でしたね。
見た目以上に。
そっか。じゃあちょっと奥多摩についてはまあ本当それぐらいですね。あとは、まあ、
なるほど、
お金下ろすの忘れてて、奥多摩ってお金下ろせないんですよ。
あ、
みんな気をつけてくださいね。
コンビニとかはもうない。
コンビニないですね。
うわ、危な。
個人商店みたいなのしかなくて、
はい。
ATM この辺にありますかって一応なんか観光案内所みたいなところがあったんで、
はいはいはい。
聞いたんですけど、案内されたとこ行ったらもうその地方の地銀の ATM だったんで。ネット銀行とか全然ダメでした。
なるほど、はい、ちょっと気をつけないとですね、はい、
なんで手持ちのお金2000円でなんとか4時間生き残って。
おお、なんかちょうどいいですね。
ちょうどよかったですね。川無料なんでそこに非常に助けられつつ、はいはいはい、ラーメン屋さんがあったんでラーメン食べて、
はいはいはい、
で温泉があるんですよ一応。
へ
え、萌木の湯っていうね、
はい、
それこそ、ま、川が見えるような場所に位置してる。
はいはいはい。
ちょっと小高いところに、駅から歩いて10分ぐらいのところに萌木の湯っていうのがあって。
で、ま
あ、
そこで。
そうですね。おそらく、ま、登山客だったりとか、そういう人たちが入るような。
へえ、いいですね。
うん。
さっぱりして。
さっぱりして。
で、サウナありました？
サウナなかったですね。
あー、残念。
まあ、なくてよかったかもしれないですね。
あったらもうサウナで過ごして、帰るみたいになっちゃう。
そうですね。じゃあ上野でいいじゃんってなっちゃうんで。
確かに。
まあまあまあ、そういう時間の過ごし方ができて、非常に感謝しております。
いやー、よかったですね。ちょっと思いのほか、川に対する思い入れが強いっていう。
まあそうですね。
強いかどうかわかんないけど、きっとそうであろうと。
うん。ちょっと新しい側面が出てしまった。はい、
新生あずまくんじゃないかもしれないけど。はい、そうか。いやー、はい、なんかでも、なんで川、がちょいちょい出てくるのかなって思ってたんですけど。
あ、そうなんだ。
まあ、それが、ちょっと分かってよかったですね。
ああ。意外なところにね、あるもんですね。自分では気づいてない。
うん、いや、だって当たり前のように言ってるけど、なんか、ここまで聞いても、それでなんで川まで行って本読んだんだろうって、あんまり解決しない人は多いと思うん
です。僕の中ではもう直結してますけどね。
いや、そこね、そこが特殊だと思いますよ。
そっか。
うん。
ああ。
まあ、ちょっと見えてよかった。
そうですね。確かに。というわけで皆さんもね。
はい。
疲れたら、人生に疲れたら、奥多摩へという。
はい。
ことでした。
じゃあ、僕は、変電所の前で読書かな。
鉄道さんにとっての川は変電所なんですか？
変電所はそうですね。
ああ、ちょっと変電所って言われて、まずその、形が、まず頭に入ってないから、思い浮かばないんですよね。情景が。そもそも。
まあ、なんですかね。まあ、鉄塔たくさんあるとこですよ。ざっくり言うと。
そうなんだ。
で、いろんな方向から集まってきてて、
はいはいはい、
太い線が来て、
はい、
こう細かいのに分かれていってたりするんですけど。まあ、あとは水力発電所も結構好きで、まあ、それも川なんですけど。
ああ、川ですね、じゃあ。
うん。まあ、北の方、まあ、広島の水だと北の方に行って、
はいはいはい。
何、50キロとか70キロぐらい走って、まあ、自転車ですけどね。
はいはい。
で、こじんまりした水力発電所を見て、
はい。
ああ、こっから来てるんだなって言って、こう、川の源流を見るみたいな感覚ですけどね。
ああ、確かにそう言われると、ちょっと共感できるところはありますね。
うん。
川って、山から絞り出された水が、
はい。
大量に集まって、すごい力となって、流れていってるじゃないですか。塊、水の塊ですよね。はい、
そうですよね。
澄んだ、巨大な。これ、どういうことって思いながら、
うん、
こう、足突っ込んで浸してるんですけど。
はいはいはい。
なんか、それにちょっと近しいものがありそうですね。
そうですね。
うん、
まあ、人工物ですけど。
うん。なんかそういうね、巨大な力を前にするって、ちょっと、時々やった方がいいかもしれない。
いいですね。うん、じゃあ、僕は、鉄塔をめぐって本を読めば、はい、リフレッシュできる可能性がある。
そうですね。多分聞いてる人それぞれに各々の川があるはずなんですよね。
確かに。
うん。川的なものが。
そう、概念としての川っていうんですかね。
そうですね。
何なんだろう。もうなんか名前がついてそうだけど。
うん。
まあ、原風景って言ってしまえばそうなのかな。
っていうほどなんかこう具体的にこれというのではなくて。
うん。
うん。なんかこうこの場所この施設だったりとか。
はい。
うん。こういうものを前にすると落ち着くみたいなのはそれぞれあるかもしれないんですけど。
そうですよね。
皆さんも川的なものを教えてください。
はい。
はい。
なんかなぜなのかみたいな話もつけてないと、海ですってなると、そうか。
そうかって言うしかなくなっちゃう。
海の近くで生まれたのかなぐらいしか推測できないんで。
そうですね。
まあ。なんかコメントもらえると嬉しいです、
うん、結構具体的になんか読書スポットとかがそれに当たるのかもしれないですね、
は
い、僕も本読むのに最もいい場所と言うとどこかって言われるとあの川が出てくるとは思うんで。
なるほど、
はい、
いやーなんか良かったですね。
はい、良かったです。じゃあ皆さんの川を教えてくださいという、
はい、
川のコーナーですね。
私の川みたいな。
そうですね、私の川。
はい。
なんか、また、なんか一週間に消えそうなコーナーが。
コーナーではないかもしれない。はい、まあ、コーナーになる可能性はあるけど、たまに出てくるワードぐらいの感じですかね。
じゃあ、私の川チャンネルをディスコードに追加しておきます。
はい。
はい、
説明難しいな、これ。
イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーをおごってあげる程度の金額からのご支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてイメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しております。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。ディスコードで書いてくれても嬉しいです。Apple Podcast などでのレビューも大変励みになっております。次回。わあ、次回は、次回何でした？ 23 たす7、30。
正しい正しい、
はい。次回は9月30日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週。さよなら。
さよなら。